Sound Art Something Delicious。
あなたが感じる一番高貴な色は何色でしょうか？好きな色ではなくて、何かこう高級感漂うという意味ですよ。まずは色がどれくらいあるのかっていうのがこうパッとは思い浮かばないんじゃないでしょうか。絵の具のね、12色っていうのがまず出てくると思いますけど、世界中でその間にいっぱい数えきれないくらい色はあるんですよね。こんばんは、国です。先週から取り上げているパープル、紫ですが、これを調べていまして、まあ本当にね、色の数というのはこんなにもあるのかとつくづく思います。よく考えてみれば、色は混ぜれば無限大に作れるわけで、その分量のバランスだけでどんな色でも作れますよね。でも昔は絵の具なんてありませんから、布を染めるというのは大変だった。なぜって、目的の色にするために何を使ったらいいのか、まずそこから考えないといけませんから。絹にしても木綿にしても最初は生成りの色ですからね。最初に布を染めた人は、まあ、そうしようと思って染めたのか、置いといたらうっかりそうなったのかね、その辺わかりませんけど、多分私みたいなこううっかりな人が、あらーやらかしちゃったわーっていう、まあそんなあたりからじゃないかなーなんて思ったりします。調べれば調べるほど紫というのは貴重で高級で、限られた人だけが身につけることを許された特別な色だったというのが分かってきて、まあ、そのパワーをね、ひしひしと感じます。紫パワー。皆さんも一度試してみるといいですよ。家を出て目的地に行くまでに紫色を目にすることがあるかどうかです。これね、結構ないんですよ。他の色は案外見るんですけど、紫はあまり見ない。だからもしそんな服を着てる人がいたら、かなり目立ちますね。今夜のパープル、紫の旅は、まず紫のこうベールかなんかそんな感じのものをこう頭のからね、ふわっとかけて、そんな想像をしていると、きっと自分がなんかすごいスーパーな存在になった気がしていいかもしれません。さあ、ご準備はよろしいでしょうか？まずは、手にイメージのこうベールを準備してください。感触はどんな感じでしょうか？思い思いの紫の布をまとって、さあ、出発です。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、自然、言葉、音楽、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art
Purple 紫 Chapter 4 Culture 文化。紫色は高貴な色というのは先週もお話ししましたけど、私が知っている身近なことで言えば、お坊さんのね、こう袈裟の色、これじゃないでしょうか。まあ宗派によって色の順序は違うのかもしれませんけど、紫が上位に入るのは間違いないんじゃないでしょうか。理由はその原料が希少だということですね。それから貝の方はね、その加工するに至っては技術も高度で誰でもできるわけじゃないっていうことでしたけど、まあそれ以外でもあの紫色って高貴な色だよって言われちゃうとね、なるほどって思っちゃうとこないですか？理由は全くないんですけどね。パープル、紫は、こう、可視光ですね。目で見える光。可視光の波長のうちの最小波長。一番短い。それを超えると紫外線になっちゃいますからね。人の目にはもう見えません。そういう境目のところだから、異次元との境界にある色ということで、高次な存在という考え方もある。っていうことですけど、やっぱりね、人によって感じ方は違うでしょうね。 でも古代中国の五行思想によれば、正色ですね、正しい色というのは青、赤、黄、黒、白ということで、それがまあ最上とされていましたね。で、紫はその下の色になっていたようなんですが、まあ、時代を経るうちに五色の上に位置づけられるようになっていったと。で、道教でも、天にあるね、帝の住まうところを紫の宮などと呼んでたらしいですから、やっぱり尊い色だったんですね。日本になりますと、推古天皇の時代に制定された冠位十二階。覚えてます？これ、作ったの聖徳太子でしたね。その最上位ですね、一番上の位の冠が紫だったと言われています。その頃は中国をお手本にしてましたからね。また、紫を、深紫と浅紫というこの2色に分けて、で、深紫の方をより高貴な色としたということらしい。うん。まあ、徳の高い僧侶に紫の衣が許されたという話もありますね。そうそう。紫衣事件ですよ。紫の衣と書いて紫衣。この紫衣事件っていうのがあったの、ご記憶の方どれぐらいいらっしゃるかしら？なんか今日はね、だんだんなんか歴史の試験の前の記憶比べみたいになってきましたね。私正直なところ、この名前だけはね、どっかで聞いたよなっていう記憶はね、あったね。うん。試験の前に歴史の教科書とかでね、暗記したような記憶あるんですけど、中身はね、さっぱり覚えてないですね。うん。で、調べたところですが、これは江戸幕府の決めたことが、天皇の勅許ですね、天皇が許したということよりも優先するということが明らかにされたという、当時のこうね、力関係が決定的になった大事件だったんです。先ほどお話ししたように、紫の衣はこう徳の高い僧侶に許されるものだったんですね。で、江戸時代まではこういう高僧ですね、高い僧と書いて高僧、高僧が、着る服、これは、紫色の方位ということで、これを勅許するですね、許すのは朝廷の権限イコール天皇が許すということになっていたわけなんですけど、江戸幕府を開いた徳川家康は、この紫衣着用の際はあらかじめ知らせなさいっていうね、ハットを出しちゃった。でも、その時の後水の天皇がそれを無視して、勝手にね、着用を許可しちゃったわけですね。そこで幕府はもう怒って、その勅許状を無効だということにして、それに抗議してきた僧侶たちを流罪にしちゃった。これによって天皇は退位してしまうわけです。その後、流罪は、まあ、恩赦があって許されて戻ってくることになるんですけど、権力者の勢力が明らかになったセンセーショナルな事件だったわけです。衣一つでね、なんとも大変なことでしたね。さて、今度はヨーロッパです。ローマでは紀元前から使用されたとされる染料の貝の紫の色ですね、貝紫色が英語でロイヤルパープルというんだそうです。ローマ帝国などでは特権階級にふさわしい色とされた王家の紫と。で、今ではね、貝を乱獲しすぎちゃって簡単に作れなくなっちゃったんで、色自体はね、ロイヤルの色はロイヤルブルーにね、変わっていったようですが、born in the purple ですね、パープルに生まれてという、まあそういうふうに訳せると思うんですが、これ自体が王家の生まれという意味になるそうです。born in the purple っていう意味が王家の生まれだっていうことね。そういえばハリー王子はね、まさにこれだったわけですけど、王室を離れるとこ何色になるんでしょうかね。色変わるんでしょうかね。変わらないんでしょうか。ローマのカエサルのマントとか、エジプトのクレオパトラの船の帆が貝を使ったパープルだったそうで、貝で染めた紫には力が宿るとされ、一般人は使ってはいけない色になっていたっていう話なんかもあるようです。いや、高貴な色だっていうのを知ってましたけど、パープルにね、そんな力があったとは驚きましたね。金色とか銀色っていう方がなんかこう力ありそうな気がしますけど、紫の方が上なわけですよ。 今と違って簡単には手に入らない色だったわけですから、まあ、持ってるっていうこと自体がすでに権力や才能の象徴ということだったんでしょう。人間にあると言われているチャクラですね。こう、チャクラっていう言葉ありますね。はい。これはですね、体の下の方が赤。で、紫が頭のてっぺんの方だって言われてます。これもやっぱり高機能なね、脳はね、高機能な部分ですから、まあ、そうなんでしょうかね。あんまり使ってないと、薄いパープルだとか言われないようにしなくっちゃね。
Sound Art
Purple 紫 Chapter 5 Create 創作。日本の色には和名があります。これは自然界のものを取り入れた名前が多くて、その名前からこんな色かな、あんな色かなっていう想像が楽しいんじゃないかと思って、今日のクリエイトは紫に入るだろうと思われる色の名前を読んでいこうと思います。ぜひ想像してみてください。色の確認がしたい方は、まあ、ネットでね、和名色と入れて検索すると出てきます。私が調べたサイトでは紫関連は30もありました。びっくりです。今から読んでいきますが、青に近いものから徐々に濃い紫になって、今度徐々に徐々にグレーに近くなっていくという順番に並んでいます。漢字で読むとイメージが湧きやすいと思いますので、放送後にブログに書き込んでおきますね。音声アーカイブを聞きながら、ぜひもう一度確認してみてください。それでは、紫の創造の世界へようこそ。宇治南渡。紅かけ花色。紫陰色。白富士色。宇治紫。スミレ色。青紫。勝負色。粘土色。江戸紫。本紫。ぶどう色。深紫。四国。紫。薄ぶどう。四根。暗黄色。桑の実色。古代紫。ナスコン。ふたあい。京紫。エビ染め。若紫。紅紫。梅紫。あやめ色。 に無事いる。朝紫。日本の紫の和名。豊かで心地よい響き。
Sound Art
Purple 紫 Chapter 6 Feast
ごちそう。食材の世界にない色は青というのを聞いたことがあります。確かに見かけませんね。南国の熱帯魚とかにはね、そんなのがいるかもしれませんけど、植物ではまず見ない。それに比べて紫色の食材はあれこれとあります。すぐ身近なものですと、紫芋かしら。さつまいももね、皮だけなら明るい紫と言えなくもないですけど。でもまあ紫芋はね、中まで紫と。私あれをね、最初に見た時はね、衝撃的でしたね。こう切っても切っても色は紫と。当たり前なんですけど、びっくりしました。他にも野菜なら、ナス、紫人参、紫アスパラガス、紫キャベツ、紫玉ねぎと、何でも紫つきますけど、ありますね。それからシソ。シソは、こう、梅干し作るときにね、使ったり、こう、梅シソジュースなんてね、美味しいですよね。ありますね。で、ゆかりや梅酢もね、ここからできますから、紫と。何でも綺麗な色に染めちゃいますね、こういうのは。あとベリー系ですね。ベリー系いろんな紫色になりそうですよ。こうブラックベリー、アサイベリー、ブルーベリーもね、ジャムとかにしたらこう青じゃなくてね、ブルーベリーって言いますけど、まあ紫ですよね。あとブラックチェリーもそうですよね。ブラックとかブルーとかつけるけど、ちょっと実際の色と違って、まあ紫っぽいですね、みんな。で、それで言ったら黒米もそうです。あれパッと見ね、乾燥してるやつ黒く見えますけど、炊くとこう綺麗なね、赤紫色になりますね。黒米のご飯ね、私大好きなんですよ。で、私が食べたことのあるのは、まあ、もち米系なんですけど、おはぎにね、するとね、美味しいってご存知でした？あ、それから忘れちゃいけないのがブドウですよ。皮がね、紫の方の。そして何と言ってもワインを忘れちゃいけません。赤っぽいのもあるし、赤ワインって言ってますけど、色は紫がかってますよね。で、ブドウジュースも紫と。あれもブドウの種類や醸造の仕方、期間など、いろんな条件によって色が全然変わってきます。同じものは簡単には作れない。これらの紫の食材の特徴は、色がつくっていうことだと思うんですけど、いかがでしょうかね。こう、触った手でね、なんかこうちょっと触ると色がついちゃう。こういう食材もね、珍しいといえば珍しいんでしょうかね。他にもね、なんかありましたっけね、そういうの。あとね、ビーツもそうですよね。濃いね、ピンク色のような、紫といえば紫っていうね、あの色、あれはね、ほんと厄介ね。ちょっとこう茹でてね、ちょっと持って皮むいてなんかやるだけでもう手がもうものすごいあの色に染まっちゃいますよ。ということは、これらの食材でやり方次第では染料になるっていうことも考えられますよね。さあ、食卓に独特の彩りをつけてくれるのが紫の食材。これは高貴な食卓になるんでしょうか。明日のモーニングにこんなメニューはいかがでしょう。アサイベリーのジュース。ブルーベリーのジャムをたっぷりとつけたトーストに、紫キャベツと紫玉ねぎのコールスロー。 シソジュースと赤ワインビネガーを使って作ったドレッシングをかけて、紫芋のマッシュを添える。炊いた黒豆をブドウジュースと混ぜてペースト状にしてヨーグルトにかけたデザート。食後にブラックベリーティーで仕上げる。朝から高貴な気分になって、不思議な力がみなぎるといいんですけどね。
Sound art. Something delicious.
昨年度末3月の終わりに、2020年度はもっと色を取り上げようと思った第一弾、パープルの旅、いかがだったでしょうか。私もね、調べ始めたらね、止まらなくなっちゃって、どれをお話ししようかね、すごく迷いました。で、時間があったらね、ずっと喋ってますよ、きっと。ディレクターさんの好きな色ということで選んだんですけど、こんなすごいパワーのある色とは思ってもみませんでした。世界中で同じように思っているっていうのがまたね、すごいですよね。まあ国によっては赤が一番とか、黄色が素晴らしいとかあるんでしょうけど、まあ、パッと見て、なんかこう心にこうスーッと入ってくる色ですよね。私のイメージ的には、こう下から入ってくるよりはこう紫はね、こう上の方からスーッてこう降りてくる感じ。だから高級感があるんでしょうかね。クリエイトで色の音を楽しんでいただきましたけれど、あんなにあるんですよね。これももうね、びっくり。調べた時はね、色も見れたんで、それはそれは素晴らしい眺めでした。紫だけじゃなくて、色の和名は他の色もまたね、同じように数がね、たくさんあるんですけど、その膨大な色を全体で眺めると、不思議に調和して見えるから、やっぱり日本の色を感じる感覚っていうのは素晴らしいなって思いました。海外でも色の表現はたくさんありますし、やっぱり基本のね、絵の具12色だけじゃなくて、もっともっと覚えたいなって思いました。そのたくさんのリストを眺めていて、自分はね、何色に惹かれるかなって思ったら、意外にもね、オレンジ系に目が行くことに気がつきました。私の場合ね。で、中でもね、テルガキっていうんですかね、これテル、柿、柿がテルと書くのね。それから赤だいだい、金赤、朱色のこのあたりがね、なんとなくね、こう想像つきますかしら。柿の色っていいですよね。冬になる前、葉の落ちた木々の間に明るく光って見える。あの風景がね、パーッと蘇ってきました。俳句とかにも読まれてますよね。やはり、日本の和歌や俳句の世界には、鮮明な色が出てくる場面、結構あると思うんですけど、なんかそんなのを一つ二つ覚えていると、なんだか自分もね、ちょっと色に敏感な人になったような気がしませんでしょうか。色は、めでると言います。食も、目で楽しむという言葉があります。日本の食は絵画に比べて四季の色合いを取り入れて素晴らしいというのが、和食を世界に広めていく大きなポイントでもありますよね。その中でも高貴と言われる紫。実はね、私の眼鏡ね、紫なんですね、フレームが。で、かけてると自分はあんまり気にならないんですけど、初めて見た人は結構目に留まるみたいですね。今年度はもうちょっと紫を取り入れて、高級感のある人になれるかな。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログでは、先週と今週のクリエイトで使った言葉をご説明していますので、ぜひこちらも一度ご覧になってください。音声アーカイブで音を聞きながら、もう一度確認できますよ。今までの放送もここからどうぞ。Sound Art, Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に D てかけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。